特撮放送
流星
シルバ
ー。はい、こんにちは、フェザーです。
ミキアンです。
特撮ロスが激しい藤持です。
はい、よろしくお願いします。
はい、どういうこと？
なんか特撮見てないですか？
いろいろ終わっちゃったからさ。
まあまあ、でも終わるものもあればまた始まるものもありますし。
まあまあ、ただ今年というか今回はちょっとロスがきついなっていうのがあって、うん、2つずっと好きやった特撮が2つとも終わったんで、ちょっとぽっかり穴が開いたようなまあ今回はそのうちの一つをまあ特集しようということで、
うん、
その題材は、
あ、私から言っちゃっていいですか？
あ、じゃあ言っちゃってください。
はい、じゃあ今回はウルトラマンブレイザーの特集をやっていこうと思います。
ウルトラマンブレイザー。
はい、まあかなり面白かったんですけれど、まあちょっと我々の中でミキアンさんだけは見てないということでしたね。
全く
刺さらなかった。
存在は知ってるけど見てないね。
まあまあ今回は話を聞いてもし興味を持っていただければと思うんですけれど。
まあね。
ちょっとウルトラマンブレードやと思って。
ブレードではない。でまあ今回ウルトラマンブレーザーを特集するにあたりゲストを交えて、はい、まあ今回ちょっとミキアンが喋れないということで。
まあもうお任せしますよ、もう。お任せします。
僕藤もっちがもう一つやっているガンプラジオというポッドキャスト番組から、一回新ウルトラマンの回でもゲストに来ていただいたヨマヨイさんと、あとガンプラジオの新しいパーソナリティとして最近活躍してくださっているバカンのトラさんをお招きいたしました。ということでお二人、どうぞ。
あ、どうもこんにちは。バカンのトラでございます。
イエーイ。そして、
はい、懲りずに参りました、よまよいであります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今回は、流星シルバーとガンプラジオのコラボスペシャルみたいな感じでもやっていきたいなと思いますけれども、トラさんは実は他のポッドキャストに出演されるのは初めてですかね。
はい、そうですね。もうドキドキしてますよ、ドキドキ。
ということで、初、ゲスト。
はい。
あのね、僕はね、まずね、特撮はね、子供の時はがっつり見てて、1966年生まれ、ウルトラマンの、放送された年かな、に生まれて、特撮は再放送とか、ウルトラ Q からね、ウルトラマンから、ちゃんと履修はしてきました。うん。で、だいぶ特撮から離れて、子供を育てて、子供がちょうど、ハマる時期に、また特撮を見始めて、でもそれは子供と一緒に見てるだけで、最後まで興味がこう持続できたかって、そうでもない感じで、今回ね、もっちくんが熱く語るわけですよ、ガンプラジオ。ベタのこと。で、それでまあ見てみて、まあずっと最後まで感想して見たっていう、まあそういう立場の人間ですね。ちなみに息子がチビになった時は、仮面ライダー響きですね。はい、うん。うん。だから響きすごい好きですよ。こんな感じの、特撮はあんまり、そうだな、太郎ぐらいまで見て終わったかな。
ああ、なるほど。
はい。そんな感じです。
はい。
でも、藤もっちさんから勧められたにしても、やっぱり興味がなければ最後まで見続けるっていう難しいと思うんですよ。
うん、そうですね。
やっぱり見て面白いなとは思った感じですか？
うん、単発回がやっぱり面白かったですね。うん、だから、ラストにつながっていく、例えば V99 だっけ、あれの仕組みっていうのには、まあ、あっけに取られたっていうか、なんかね、僕ね、ほら、特撮弱者だから、最終回を見てね、これが最終回だって分かんなかった。
ああ。
うん。最後の、 ゲント隊長の止めで終わったところで、あ、これ最終回なのかってやっと気づくぐらいで、あの縦のなんていうかな、流れの中をこう一本、まあ、V99 的な話が続いてたじゃないですか。
うん、ありました。
収束したって全然思わなくて、あとまだ次の回は楽しみだなとか思って見たら、もっちくんがあれ最終回だったよねって言って、って言ってあのびっくりしたっていうぐらいの感じですかね。で、映画が始まって行こうかなと思ったけど、まだ行ってないっていうとこですかね。
うん、なるほど。
まあ、つい先日始まったばかりですからね。
あ、そうですね。
うん、
半年前って言いますか、半年経って、一応全、26話
?5。
あ、25か。で、終わったという形なので、
そう。
他の作品と違って、ああ、終わったっていう感じじゃなくて、ウルトラマン、ブレイザーとスカードの戦いは、まだ、これからも続くみたいな感じの終わり方だったかなっていう印象を持ったかな。
うん。
が、先日封切りされた、ザ・ムービーの、
うん、
その、まさに続いてるよね、スカードの戦いはね。うん。その、
そうですね。
あの、おっしゃった内容を、まあ、ちゃんと受けた映画になってるはずだよね、きっとね。
うん。
第1話から続いたあの V99 の一連の関係っていうのが一応収束したっていう感じの、
うん、
まあ物語だったっていう感じですかね。ただ、うん、一連の事件が収束しても、まだ戦いは続いてるっていうような。ウルトラマンの最終回ってよくやっぱりほら、二度と人間には戻れないとかね、そういうウルトラマンと分離するとか、そういう形で決別してたり、うん、地球の人々と別れてウルトラの星に帰っていくみたいな形で終わるみたいな、まあ、パターンが多かったんですけども、まあ、ブレイザーの場合は一つの事件が解決して一応終わりみたいな感じでしたね。
うん。
そこであれよ、あの有識者のお二方に、まあ、お三方なんだけど聞きたいんだけど、そのジャンルとしてのウルトラマンに主人、地球側代表の存在と、そのウルトラマン的な存在が、こう分かれていくっていうのがなかったっていうのは、これまでのウルトラマン歴史の中でもよくあることなんですか？僕ね、それだから最終回と思わなかったっていうのがまず一つあるんですよ。
そうですね。まあ。
分離するのはウルトラマン。
いろんなパターンがあるんですよ。
分離するのはウルトラマンぐらいやもんね。でも。
あの、ウルトラマンと分離するっていうのはそうね、いろいろあるし。
太郎か。太郎と、ウルトラマンと太郎ぐらいかな。
平成では、マックスなんかそうだったんじゃなかったかな。ウルトラマン、マックス、カイトと、まあ分離して、みたいな感じで、まあカイトはヒロインの女の子と結ばれて終わりみたいな。あとは、ウルトラマンティガも確か、もう変身能力を失って終わりみたいな。感じ。
ダイナは、ダイナも分離した。
ダイナは、いや、あのね、ダイナはちょっと特殊かな。
ダイナなんか、
行方不明みたいな感じになるのね。
それが聞いてみたかった。
っていう感じでも、まあ、ウルトラマンの活躍自体が、まあ、終わるみたいな形での最終回っていうのが多かったんですけども、まあ、ブレザーに関しては、その最終回でね、一時的にゲント隊長とブレイザーが分離したんですけども、まあ、また一体してね、
うん、
それでそのゲント隊長が家族の元に帰って終わりみたいな、
そうだったそうだった
感じでしたもんね。
あのウルトラマンとかブレイザーが最終回で俺も行くって喋ったよね。
ああ、そうですね、はい。
あの時ですごいびっくりしたんだよね。なんか、
うん、
これまでの仕組みがあっさり覆ったような感じがして、なんかそこに深い意味があって、テーマ的な何かになるんかなと思って、作劇場ね。ウルトラマンが、ブレイザーが喋って、ゲントと、まあその前にゲントとブレイザーが別々に存在したじゃん。同じ時間帯に。すぐよ、はいはい。倒れてるブレイザー見てたよね、ゲントがね。
うん、
瀕死のはずだったけど、瀕死ってか、病院に行かなきゃいけないはずだったけど、なんか割と元気にいたけどさ、あそこの両方同時に存在したところでびっくりして、その後ブレイザーが話しかけてびっくりして、で、ゲントがまた、いわゆる変身と呼ばれる一連の動作をやって、二人が合一して戦い始めたってことなんだよね。
まあそうですね。
うんうん、やっぱそれでいいんだよね。だから最後にあのびっくり画像があったのがちょっとびっくり。でもあれ、ブレイザーが元気がなくなったから分離してたのかな。何だったんだろうなと。
まあ元気がなくなるというか、もうこれ以上、ゲント隊長とウルトラマンブレイザーが一体してると、ゲント隊長の命が危ないっていうような状況だったんですよ。
うんうん。だから宇宙空間ではもう分離してたよね。
そうですね。なので、あの分離は、ゲント隊長の命を救うため、まあ、負担をかけないために、まあ、分離っていう形に、
うん
うん、なったんだけども、
うん、
ゲント隊長が戦いに赴くと、なった時に、ブレイザーも復活して、今まではね、人間の言葉ほとんど喋れなかったのに、最後に、そのゲント隊長が普段から言ってる、あの、俺が行くっていう言葉を、覚えて、で、俺も行くっていう言葉を発したという。
うんうん、
で、それが、このコミュニケーションっていうウルトラマンブレイザーのテーマとして。
あ、それテーマなんだ。
はい、そうなんですよ。まあ、意思が通じ合って、一緒に戦おうっていうことで、再び一体化して変身して、で、最終決戦に赴いたっていう。
決戦じゃなくて、それも、会話によって回避されたというラストなわけでしょ？
あ、V99 との、まあ、戦いっていうのがそういう形で。
コミュニケーションによって回避されたっていうことでしょ？コミュニケーション
によって回避されて、うんうん、ただ、その、怪獣自体は残ったので。
うん、だからあれが変なんですよ。残してくなよって。
ああ、そう、バラロンがね、残って
た。誤解解けてやったら何とかせえよって思ったんですけどね。
うん
まあ、ただ、なんともできないんでしょうね。あれは。
そもそも、そんな、どっから来たのか分からない、遠い奴らが先発して、そんな、テラフォーミングするような化け物を送りつけといて、侵略の意思は、ね、言われても困るよなと思います。
そうですよね。
うん。だから、侵略者のあれとしては、本当びっくり、あ、これで終わりなのって思ったのそこもあるんだよね。うん。侵略者として見たところがあるから。
うん。
ちなみに、モッチさん。
はいはい。
ね、ゴンギルガンで出るじゃん映画。
ああ、もう映画の話ですか。はいはいはい。い
や、違う、そっちに舵は切らなくていいけど、ゴンギルガンは、
はい、
V99 の残してったものなの？それとも、なんか、あれだよね、ブレイザーの怪獣ってのは、宇宙由来のものと地球にもともといたもの的なものに分かれる感じ？
ゴンギルガンは、多分違うと思います。
つまり V99 が残していったものではない。
ではないです、
ね。映画にはってんだね。あ、わかりました。
うん、はい。一応、それだけ。
うん、それ十分です。
言っときますね。
うん。
うん。
ま、せっかくなんで言っちゃいましょうかね。ネタバレしない程度なんですけども、今回の劇場版は、なんて言ったらいいのかな。イメージとしては、劇場版スパイファミリーみたいな。
ね、どこぞの
時間。そっちもわからない。
どこぞのエピソード間にちょっとあるよっていうことですね。
一応、物語としては最終回後の世界観ではあるんですけども。
最終回後なんですか。
はい。例えば、よくある真の最終回みたいな。
はいはいはい。
そんな感じではなかったです。だからどっちかっていうと、特別編みたいなイメージですね。
じゃあ、皆さんが、最終回に対する感想であったらこれ終わってないよねっていうのはそのままなわけですね。
そうですね。ぶっちゃけ続編作ろうと思えばいくらでも作れるような終わり方でした。
なるほど
ね。はい。なのでまあそれ踏まえて見たらいいかなっていう感じです、ね。ああ。だから要はそういうウルトラマンブレイザーこれで終わりかなって身構えて見に行くとあれって思うかもしれないんで。
なるほどね。
うん。いや終わらないよっていう。感じで見た方がいいかなっていう感じはしましたね。
うん。
はい。ただ、アクションっていうかバトルシーンはやっぱりさすが映画かなっていう感じの迫力のある 感じで、うん、まあ、アースガロンがめっちゃ活躍します。
ほう。
もうテレビ本編では描かれなかったような活躍を見せます。
うん、
ぶっちゃけウルトラマンブレイザーよりも活躍したんじゃないかっていうぐらい。
そんなに。
初めて怪獣単独で倒せるんですか？
単独ではないですけども、まあ、ブレイザーと協力して、まあ、勝つっていうような感じではあるんですけども、ブレイザーにおんぶに抱っこ状態ではないです。
うん、
はい。熱くなります。
うん、
手に汗握るバトルでした。
おう。アースガロンの装備としてはモッド4なんですか？
一応、はい。
はあ、なるほど。
最初はモッド4で出てくるんですけども、要は戦いを続けるっていうかね、戦いが進むにつれ、どうなっていくか、みたいな。
ああ、なるほど。
なるほどね。うん。そのさ、アクションがすごくなったっていうのは、いい情報で、やっぱアースガロン君はもうちょっと頑張ってほしい。キャラだったと思うんだけどね。
そうですね。はい。ポ
リにはね。でもさ、はい、アクションで言ってさ、ブレイザーのアクションで語るべきは、やっぱり、どっちかっていうとさ、青部エミに代表されるようなさ、人間のアクションっていうの、第1話のスカードの活躍とかさ、その辺のアクション、つまりね、それがないと僕見に行く気になれないんだけど、例えば、青部エミちゃん限定でいいや。青部エミちゃん限定で、殴る蹴るの暴力を、青部エミちゃんが振るってくれるんかな？その場面はあるない？
ですね、回想シーン、本編、テレビ版の回想シーンっていうのは数多く挿入はされます。うん、なので、テレビで描かれたアクションシーンは、まあ言うたら、映画で初めてウルトラマンブレイザーを見るっていう人のため、っていうかな、その向けにかなりテレビ版のシーンが導入はされるので、そこでそのアクションキレッキレだなっていうシーンは見れるんですけども、うん、
なるほど、
新しいもんはないと、
まあ、うん、新たにとなると
はっきり言おうぜ、はっきり、
まあ、そこまでではなかった。どっちかっていうとドンパチの方が多かったかなっていう感じですね。なので、その生身で例えば、その銃をバンバン撃って怪獣を攻撃するっていうか、その等身大というか、妖体の怪獣がたくさん出てくるんですよ。
うん。
要は、巨大怪獣と別に、まあ、等身大っていうんですかね、人間サイズの大きさの妖体って言われるちっちゃい怪獣がたくさん、まあ言ったら、兵隊レギオンみたいな感じで、たくさん出てくるんで、それをもう銃でバッコバッコ撃って倒していくっていうアクションシーンはあります。
うん
うん、ただ、殴る蹴るみたい な,
がいいな、
ああいうのはちょっと、どっちかというと対怪獣っていうアクションが多いかな。対人間とか対宇宙人っていう感じではなかったかなっていう。
うん、なるほど。
まあ、ただ、熱いバトルではありましたけど。
うん、いや、わかりました。ありがとうございます。はい、回しされてみたいと思ってたんですけど、
ちょ
っと、
ね。一応、劇場版的にはそんな感じですかね。
はい、
うん、うん。まあでも、青部エミはもともと役どころが諜報部員ですからね。
まあそうですね。うん、ただ一応、その、何があっても我が身を守る形で、アクションっていうかな、そういう体術みたいなのを得得してるっていう設定なので、
うん、
まあかなり、アクションもすごいという。ただまあ、テレビ本編でもそこまでね、毎回毎回アクションするっていうキャラでもなかったんで、どっちかっていうと、単独行動みたいなね、シーンが多かったんで、まあ、その辺はまあ、テレビ版で楽しんでもらって、みたいな、うん、感じかなっていう。
はい、結構です。残念です。
はい、それゲーター。
今ので終わりでいいです、今の件は。
とりあえず、ウルトラマンブレイザーとしての作品としての感想的なことをじゃあお聞きしていってもいいですかね。
はいよ。
じゃあ、そうですね、トラさんからじゃあ。
僕かい。
どうしよう
かな。いろんなことはね、
はいはい。
っては、いるんですよね。だからね、僕これ、まずさっきも言ったけど、短編っていうか、一本の話として 見るべきものがあるっていう気持ちはすごいわかるのと、でも V99 の通した話は、うん、これで終わりなのっていう気がすごいしてて、まあ感想で言うと僕は SF ファンなんで、
はい、
ほら SF と特撮って近しい存在だけどイコールではないじゃないですか、
うん、
ね、でそこにねガタガタ言うのは野暮だなというのは分かっていつつ、でもやっぱさ、今モチさんがさっき言ったコミュニケーションがテーマだったって聞くと、
はい、
何って思ってV99 であれコミュニケーションしたのかっていう感じがすごいして、あれで終わったのやっぱり嫌だなって思っちゃった。アースガロンが話しかけて、そしたら向こうもたどたどしいね、コミュニケーションしてきて、それで帰ってってくれたじゃん。で、とんでもない置き土産は置きっぱなしで帰ってってしまったじゃん。なんかあれをコミュニケーションってするんだったら、もっとなんかこう、なんだろう、もっと話の時間かければいいのになっていうのは思ったんだよね。例えば未知との遭遇とかさ、良質な SF 映画ってあると思うんだけど、あれは音楽でコミュニケーションするとかあったじゃん。で、例えばちょっと話は違うかもしれないけど、音の星は良かったと思うんですよ。あの、ブレイザーのね。
はいはいはい。
話でね。僕あの話は割と好きで、だから音で、音は宇宙人も地球人も共通でねっていう話じゃないですか。だからあれコミュニケーションの話だって言われたら、まあそうかなって思うんですけど、
はい。
そうやってやって、ちゃんとやって、行こうとしてたのは認めるけど、それだったら V99 の話はえらいあっさり誤解が解けて、で余計なものは置いていって去っていってしまって未来だって言ってね、帰っていくっていうのがちょっと居心地が悪かったですっていうのが、まあ、だから最終回のことばっかり気になるんだよね僕は。それぞれ見てたら楽しかったです、だけどこれが最終回の V99 解決話がずっと見せられてたって思うと、それはいらなかったんじゃないか、むしろみたいな。あるいは V99 とコミュニケーションを英語で、映画でやりやっていう感じがする。僕はそっちの方がコミュニケーション際立つなって、単にシリーズ構成を考えたら、単純にそう思う。ね。V99 を大ネタとして使ってほしかった。これが僕の感想ですね。以上っす。
フェザーさんはじゃあその辺どう感じました？
いや、そこまで違和感はなかったというか、あまりコミュニケーションの話だとは思ってなかったんですよね。これがどういうふうに決着つくんだろうっていうふうに思ってて、ああ、なるほどなっていう感じで思ってて、というかまあ、設定の面白さで見せられたって感じですかね。最近のウルトラマンは、割と過去作のウルトラマンに力を借りるっていうのが多かったんで、
はい、そうですね。
で、今回は全くそういうのがなかったんで、
なかったですね。
その辺で結構好感持ったんですよね。本当に単体だけで頑張るっていうのがあって、で、あと、最近のウルトラマンの、やたら戦闘中に会話するウルトラマンが多いんですけど、
はいはいはい、
そういうのもなかったんで、じゃあむしろコミュニケーションの話ではなかったんじゃないかなとも思いますし、まあでも威勢のいいブレイザーも結構好きですし、変身した後の不思議なポーズが結構好きなんですよね。
好き。すごい好き。
あれは何のポーズなんだろうって思って。
あれって、やっぱり皆さんが見てもあれは結局何だったのかはちょっと謎な感じなんですね。
わかんないですね。
もうね、弱者だからわかんないんじゃないかと思ってて、プラモデルでね、ウルトラブレイザーのフィギュアライズスタンダードっていうバンダイが出した模型があって、僕、当たらずも初めてフィギュアライズスタンダード買ったんですけど、これを買った理由は、今フェザーさんがおっしゃった祈りのポーズとか、何か武器を例えば捧げるみたいな力、儀式的なポーズを取らせたくてしょうがなくて、あったよね。もうそれだけで欲しくなったんだけど、でもそれ回収なかったよねっていうことでいいのかしら。なんだと思った、
あれに意味はなさそうなんですよね。転身した時なんか下から重いものを持ち上げるみたいな、そんなポーズしてたんで、 なんだろうな、不思議だなと思ったんですけれど、
本当そうですね、
多分意味はないんですよね、
う
ん、
もったいない、
うん、意味としては、まあ、さっき言った儀式ですね。そのブレイザーの故郷では、例えば戦って倒した相手に対しての敬意とか、もしくは武器とか、まあ、力を貸してくれたものに対する敬意を表すという意味で、あの儀式をするっていうような解釈だったんですよ。だから、チルトナイトソード。
チルソナイト
ソード。チルソナイトソードを出した時も、
間違えちゃダメじゃないか。
そういうポーズ取ってましたし、で、倒した怪獣に対して、弔いの意味も含めて、あのポーズ取ってたし、あと、劇場版では、アースガロンに対してあのポーズ取った時、あの、一緒に共に戦って倒れた、アースガロンに対してあのポーズを取ったりとかしてたので、多分そういう感じかな、あのブレーザーなりの敬意みたいな、そういうのを示す儀式的なポーズなのかなっていう印象でしたね、
うん、僕もそう思うけど、やっぱりね、あれなんで、アニメのファンでもあるんで、やっぱりフィルムの上で理解させてくれないと嫌だなって思ってて、映画のそういう場面があるって聞いて安心しました。うん、テレビではね、ちょっと不明瞭だった気がして、もったいない。なんか祈りとかが出るって、あるいはリスペクトかな、あの殺した相手にさえもリスペクトするとか、
うん、
そういう姿勢を表してるんだろうと、やっぱテレビで見たら思うよね。
まあ、そ
こはすごい期待してたから、最終回があんな形で終わって、え、これで終わりって思ったことの原因の一つには、やっぱそのポージングの話もちょっとあるなと。だからフェザーさんが気になってたところは、僕も気になってたところですね。もったいないなと思うんだけどね、僕。
そうね。儀式としてはやっぱり視聴者には伝わりづらいと思いますね。
うん。子供にも分かるようにしないといけないと思ってるんだよね、ジャンル的にも。それを僕らが解釈でとか、モチさんとか僕とか大好きだけど、解釈はね、でも全員で僕らがしてあげるんであって、やっぱりフィルムで勝負してほしいなっていうのは、やっぱ思うところだよね。もったいない。だからね、そんなもったいない設定がいっぱいあったのが、ブレイザーだと思いませんでした。
確かに設定を使い切れてはいないような気がしますね。すごく盛りだくさんな設定はあるように思えたんですけれど、作中で全部使い切れたかっていうと、まだ取り残しがあるような気がしますね。
例えば、どの辺、
そうですね、タガヌラのあたり、もうちょっと掘り下げられたんじゃないかなとも思いますね。
おお、
タガヌラもったいなかったよね。いろんな大きな人がいるとかも言ってたし、まあもちろんね、着ぐるみを使い回すために2度目の登場、3度目の登場ってあったわけなんだけど、なんかただ出てきただけみたいに思っちゃったから、なんかもっと設定あったような感じするよね。あとね、フェザーさんの言ったのに紐付けて言うと、使ってないあれで言うとさ、スペシウム光線的なブレイザー光線、あれ、
はいはい、
あれさ、これもネタバレになるかもしれないけど聞いちゃうけど、あえてさ、映画では出るよね、あれ。
まあその辺は期待していただいていいんじゃないかという感じにしておきましょうか。
そうじゃないとおかしいよね。なんかこの設定もなんかね、雑だなと思って。
一応最終回後のお話っていうところなので、まあまあまあまあ、がっかりはしないと思います。その点では。
そうであってほしい。
あと、ウィルコーって結局何だったんですか？
あれ全くわかんないね。
何の略なんやろ。
マイブーム？
なんでしょうね。
I will, I will community, I will community でしたっけね。
それ
の略。
それは公式に載ってるんですか、何か。
ウィルコーっていう自体が実際に使われてる言葉なので。
お。
はい。それで調べたら多分出てくると思います。多分 I will, community,の略だったと思いますけども。
いや、和訳したらどういう意味ですか、それ。
I will, 多分コミュニティはおかしいよね。I will commit とか。
なんだろう。
まあでも、そんなこと使わないでラジアでいいのにね。
うん、そう。序盤でエミが唐突に出して、なんだそれで結局、回収はされなかったんですよね。
そう、もったいないよね。うん。おっしゃる通りです。うん、
でも、ウィルコで確か、水星の魔女でも使ってませんでした。
ええどこで
その、なんだ、モビルスーツ同士の会話というか通信みたいな感じで、なんとかに急行せよ、ウィルコみたいな形。
嘘
言ってた。
なんか言ってたような。
意味で見たんじゃん。
いや、でもまあ、一つ調べてみましょうね、これはね。
まあ、実際に使われている言葉みたいですよ。軍隊とかそういうところで。
うん。あと、ウルトラマン世界のジャンルの話で、僕も設定の話で気になることが一個あって。
はいはい。
高らかに多分、ブレイザー世界の最初の辺で、まず地球防衛隊が1966年に作られてますっていう設定だったじゃないですか。これあったよね、公式で。
はあ。
うん。あ、俺の生まれた年かと思ったんだけどね。創立57周年。おめでとう。それでね。
ウルトラマンが誕生した年ですよね。
そう、さっき言ったけど僕もね。うん、そうなんですよ。で、それでそのスカードっていうのは、その確か1話の説明によると、地球防衛隊の日本支部の特殊怪獣対応分遣隊スカードって名乗って、なんだ？地球防衛隊の他の部隊とは完全に独立して作戦を取ることができるんだって、昼間玄斗隊長は高らかにスカードのメンバーに宣言した1話があったと思うんですけど、
はい、1話、うん、2話ですか、
ね、2話か。あ、2話やね。うん。こういうのって、例えば家督隊とかさ、ね、マットとかさ、こういうのって、何？この世界観、僕、この世界観多分、だから、ウルトラマンとか、初代のウルトラマンとかの地続きの世界なんだなって思って、見たんだけど、はい、これは正しかったかね。
地続きではないですね。
ああ。
パラレルワールドみたいな感じなので、
地球過
去にウルトラマンが活躍したとかっていうわけではないですね。なので、完全に別の。
16年に地球防衛隊が作られたっていうのは別に今回見てて、ブレイザーを見ててね、これは1987年のその日本がジャパンアズナンバーワンって言われた時代にお金が余ってたから作ったでも別に、まあこんなバカな言い方はしないでいいけど、それでもいいわけだよね。だからブレイザーがの世界観のバックに1966年ウルトラマン初代の都市に地球防衛隊ができたっていうのは、結局 V99 の話とも何も関連してないよね。だからそれがね、設定がもったいないと思ったの。
いや、一応は設定としては、その、まあ、世界各国で怪獣災害が多発したために設立されたっていう形
で。それは知ってます。それは。
66年でやる意味がないってことですよ。
うん、そう。67年に日本がお金出して世界に作ったりもいいわけでしょ、極端に言えば。でもそうじゃないじゃん。なんか意味ありげに66年とかにしといて、それで肩透かしを僕は食らったと思ったんだよね。だからちょっと残念だったなって思ってると話に紐づけてるわけ。うん。
まあ、あまりその辺は描かれてないですね。
うん。でも、スカートかっこよく描いてるから、地球防衛隊も描いてよとか思って、たんだよね。
まあ多分そこまでを描いてたらキリがないから、
いやだから設定するべきじゃないんだって、
う
ん、
そう
だから設定しちゃダメなんだって、うん、って思うよ。
具体的なもの出したらなぜそれがっていう根拠を求められますから。
そうそうそう、だから言わなきゃいいだけの話で。
そうですそうです。
うん、
何十年も前からあるんですよ言うだけでいいんであって、66年って言われるとひょっとしてその時に初めて人類の前に視界に巨人が現れたんじゃないのとかいう期待をしてしまうわけですよ。うん、
V99 が最初に来たのはそこだったんじゃないのとかね。
そう。
思う。うん。うん。まあ、そこが、だから意味ありげに言ったら、やっぱそれを落とし前つけていってほしいっていうのは、うん、やっぱり普通の、例えばね、子供は覚えてなくていいよ、このことはね。
うん、うん。
うん。だけど、やっぱりお父さんも一緒に見るものじゃん、やっぱね。うん。だから、 っぱそんなこと意味ありげに言っちゃったらって思うっていうことでしかないけどね。だからブレイザーがいい悪いじゃなくて設定を大事にしてほしいっていう話をしてるだけで、ブレイザーの良し悪しとはまた別とは思うけど、うん
まあ、僕はあまりちょっとその辺、うん、あんまりこだわりなかったんで、気にならなかったもので、なんか考えがある、あっての1966年なんだろうな、みたいな、ざっくりした感じしかなかったんですけど。
うん。うん、そう。僕もそう、そう思いますよ。今も、そのざっくりした感じがしかなかったんだな、と思ってます、今。
まあ、1966年といえば、ウルトラマンが誕生した年だから、まあ、その辺、オマージュなのかな、っていう。
あのね、オマージュっていう言葉はちょっと辞書で引いた方がいいよ、それは。それはオマージュじゃないよ。うん、ただの引用っていうか、悪辣な引用だと僕は思う。うん。それだったら多分ね、作監督を馬鹿にしたことになるから、あれはオマージュって言わん方がいいな。うん。僕は、だから監督は頑張ったと思うし、いい仕事してると思うんだけど、まあ余計なことが何個かやっぱあって、もっとすっきり終われたんじゃないかなとは思うよ。っていうことの例だから。何個か例を挙げたじゃん、納得いかんところがあるっていう。それはやっぱ全部同じなよ。思わせぶりな感じで、出してきて、フィルムには焼き付けられてなくて、だから僕は今日はここで、あれ、なんか、あれフィルムに焼き付けてありましたかなっていうのを、期待して話してるんだけど、やっぱ残念ながら僕が真面目に、ブレイザーも2回見ましたけど、全話。
おぉ。
やっぱりなかったよな、説明はって思ってるところなんだよね。うん。なきゃよかったのになと思ってます。やっぱり。うん。
昭和の SF オタクはうるさいんですよ。
あそうね。言わなきゃいい。それでもう全然僕は、ま、納得したのに。やっぱほら、でも、あれでしょ？ウルトラマンとか大ネタじゃないですか、1966年。
うん
うん、やっぱそれを言われたらやっぱ
期待してるいませんよね。
ゴジラマイナス 1.0 が11月3日に上演されるって言ったら、うん、やっぱりそれなりの気持ちで見ますよね、そこのところもね。
確かにね、
うん、それ知らない人は知らないでいいわけだし、うん、全然構わないけど、でも11月3日にやったゴジラマイナス 1.0 は何らかの、まあ詳しくは言わないけど、つながってる部分とか紐付けられてる部分っていっぱいあったと思うから、うん、まあ僕はまあ11月3日にやる興行的にもいいんだろうなぐらいの感じでやるわけですね。うん。
まあ初めてゴジラが上映された日ですからね。
うん。うんうん、
まあそれに合わせたっていうこと。
そうそうそうですよね。
なのかたまたま偶然なの。
なきゃあるか。
なきゃある。
いやでも。
待てよ。
なんだっけ、あれも、あれもありましたよね、偶然が。
あれ、ね、ウィキペディア見たらね、あれ偶然やったって載ってたよ。あれ実は偶然なんですよ。
11月3日だったのは。
うん、偶然なんですよ、あれ、ほんと、実は、うん。
ブレザーでもガラモンの回が、
うん、
ね、9月9日でしたっけ。
あ、ごめん。待ってよ。ガラモンの回のことやったかな。ごめんなさい。もうええ加減なこと言ってた。
あ、それと勘違いしたの、
うん、ごめんなさい。やっぱそうだわ。ごめんなさい。私の言うこと全部間違い。全部間違い。カット、カット、カット、カット。
さあ、皆さん、お詫び申し上げます。ただいま不適切な表現でございました。
はい。よまよいが申し上げました。失礼しました。ガラモンでした。
あること、あること。うん。
ガラモンのね、9月のやつが、ウルトラ Q の Q と、
か
ぶってるのが狙ったのかって言ってたら、あれは偶然だったっていう。
ほー。
話ですよね。
そう。そっち。
そっちか。
カット。
いやー、もうカットはできないわ。まあ、ネタとして。
まあ、よまよいなんでね。
ガラモンの回、ゲストで東儀秀樹さんが出てきたのはちょっと驚いたんですけど。
ああ、そうですね。
ね
うん。
あと、意味がある出方だったよね。
うん。
よかった。うん。
まあ、音楽もちゃんとね、書き下ろしで作ってくれたみたいで。
うん、まあ、ほんと素晴らしかった。素晴らしかったし、まあ、身も蓋もない言い方をすれば、そこにお金かけちゃうのね、偉いって思ったんだけど、でも後半になっていくにつれて、もっとお金かけて、悲しいって時もあったけどね。でもまあ、力の入れ方は、あれが正しいよね。うん。あれでしょ、だからガラモンの回っていうのはさっきの音の星だよ
ね。あ、そうですね、はい。
の回だよね。うん、そうそうそう。大丈夫。あ、音の星。うん。なるほどね。じゃあさ、もっちさんさ、
はいはい、
僕はね、 V99 よりも単発回がすごい好きなんですよ。うん、
ああ、はいはい。
なんかさ、僕ね、ザンギルの話も好きなんですけど。
ああ、ザンギル、はいはい、
うん、ね、総集編というか、怪獣の使い回しとは言いながら、ね、ザンギル良かったと思うんですよ。モチさんはどの回が好きですか？
あ、僕は損保の話。
ああ、なるほど。
切なかったね、あれね。
あれはちょっと良かったなーって。ああ、なんかウルトラマン、ウルトラマンというか、ウルトラっぽいなっていう。
その定義をもうちょっと詳しく。
やっぱり、その、つぶらやの単発ものって、うん、ああいう切ない感じになったりとか、うん、ハートウォーミングになったりするお話って結構あるんですよね。
うん、
まあ、それっぽいなーっていう、
うんうん。
本編とはまたちょっと離れてるけども、こう短編としていいお話やったなーっていう。う
ん、おっしゃる通り、
うん。
と思います。
そういうのをちょこちょこ挟んでくれるのがウルトラのいいところやなーっていう、
うん。あのね、その話とかは本当にコミュニケーションの話だったわけよ。
はいはい。
今の、ガラモンの話もコミュニケーションの、音楽を使ったコミュニケーションの話だったんじゃない？
そうですね。ね、
今の、モッチさんが言った話もさ、コミュニケーションしたあなたに、登場人物、保険会社の男の成長、これ見事にやったと思うんだよね。
は
い、
うん。
成長感として。ね、辛くても頑張ったらこういうふうに、なんか清々しい気持ちで仕事をできるんだよって、これ子供に語るべきストーリーだと思うんだよね。だから、
そうですね。
ということには全く賛成なんですよね。うん。だからこれらはコミュニケーションがテーマでしたって言われたら、僕はね、胸を張って、うん、その通りいい話だったって言えるな。
まあ、うん、その、ウルトラマンブレザーとゲント隊長のコミュニケーションっていうのもあったかなっていう感じはあったんですけどもね。最初言葉も通じなくて何考えてるのかわからないけども、やっぱりブレイザーの立場になって親身にいろいろ考えて、お前はこういうことが言いたかったんだな、俺のことを助けたかったんだなっていうのを理解していって、その絆を深めていくっていうのもそうだし、まあスカードの中のやりとりとかもそうだしっていう、いろんなところでそういうコミュニケーションを大事に描いてきたかなっていう印象はあったんですよね。
ごめん、ブレイザーとゲントの話は納得できません。うん、あ、コミュニケーションって話すればよ、
うん、
もっとだからそこを描いてほしかったなって思うところなんだ、うん、保険の話はできてたと思うよ。
なるほど。
よまよさんどうですか？
そうですね、よまよさんどうかな。
いろいろまああります。まあ、音の星はまあ、いいのは置いとくとして、そうですね、月下の記憶か、地底、恐怖は地底よりですかね。
ああ、なるほど。うん、
月下の記憶は、スペクタクル界として、空戦が非常に楽しかったっていうのが一つですね。
デルタンダルのね、空中戦が。
あとは、恐怖は地底よりも、それぞれ怖いものが見えるっていうのが面白かった
な
ってい
う。はいはいはい。
自分が怖いっていうね、絵みたい
な。巨大絵みたいとかね。
そうそう、あれ、あれ、
ね、あったね。
まあ、まさに。
絵的にも良かった
な。ねこう、ウルトラマンとかウルトラ Q を彷彿とさせるシーンやったなっていう。
なるほど。やっぱ山井さん、あれだね、絵として、
うん。そうですね。それでまず圧倒させてほしいと思いますよね。うん、
なるほどな。
ミニチュアワークするのも今回すごい頑張ってたもんですよ。後半最後はね、月の上とかやったりしてましたけど、
うん、
その以前でも結構街のセット作って、その上を延々カメラが引いていくっていうカットがあったりとか。
そうですね。
うん、結構ミニチュアワーク頑張ったなって、高速道路の上乗ってて、横、水がシャーッと出てるから、雨にしたら横掘りって変やな思ったら、消火栓からの水やったとかね、ああいう細かいことやってて、ああ、いいじゃないっていうのはありましたけどね。う
ん、やっぱりその辺は、ウルトラマン、Z さんの時も、ウルトラマン Z の時もそうでしたけど、田口監督のこだわり、映像的なこだわりっていうのは色濃く出てたなっていう感じで。
いやね、私ね、その、ウルトラマンブレイザーの前見てたのはウルトラマン Z なんですね。その間前後は見てないんです。
うんうん、
そういう意味で、非常に神話、全然違う話だけど、神話性があるなっていうのと、ストーリー展開と お話全体の転結っていうんですかね。
うん。
これは Z には負けてると思うんですよ。
なるほどね。
うん。Z はちょっと完璧すぎたというか、まあ、おっさんホイホイ話も多かったようにもありますけど。
そうですね。
で、さっき、フェザーさんがおっしゃったように、今回その、マイルイさんにあんまり耐えろうとしなかったっていうのは確かに、ああ、立派やなと改めてそれは思いましたね。うん、そういう意味では。
うん、
ただ、逆に、結局、ブレイザーって何者やったんかっていうのが結局よくわからなかった。
うん。賛成です。
最後まで、最後までどっから来て何しとったやつなんかっていうのがわからんかった、うん。
そうね。正直さ、異星人かどうかも不明瞭ではないですか？
うん。極端な話ね。うん、視線、うん、ノーマルトでも良かったわけですよ。
そう。ああ、そうですね。
あるよね。うん。本当にそう。だから、やっぱ、そこはね、やっぱ、あれだよね。ゲントとの役割分担的なものとか、
うん、
意味深に光るカラータイマーとか、
うん、
うん、全く分かんないまま終わっちゃったんだよね。多分カラータイマーがついたらピンチなんだろうっていう刷り込みは発動したけどね。うん。うん、じゃけなんなんて思った
ね、うん。結構光ってからが長かったりするしね。
そうそうそう。うん。なんか、もう一息だったなっていうのはあるよね。
だって、なぜ僕、このブレザーで一番好きなのが隊員たちなんですよ、やっぱり。
うん、そう、
うん。みんなキャラ立ってて、グループ感というか、チームワーク感というのがすごく良かった。これからもこういう人の活躍を見たいなと思わせるものだったんですね。
う
ん、
そうですね。
うん、
それゆえに、ちょっともうちょっとこう、シリーズ全体の構成を詰めて欲しかったなっていうか、うん、アー君が話し出すっていうのはとてもいいと思うんやけど。
ああ、そうですね。う
ん、あれ結局その連中と話すための前振りやったわけでしょ。
うん。
それとあとはゲント隊長とブレイザーが一緒におること自体がその体力を実は消耗してるんやっていうのを急に出てきたじゃないですか、話も。
うんうん、そうだね。
うん。その辺でその終わりになってその辺の設定がバタバタっと出てきたのがちょっとこうもったいないなというか、もうちょっと馴染ませようがあったんちゃうかなという気がするんですよね。
まあ、おそらく、まあ、田口監督、まあ、Z の時もそうでしたけども、一応全部の話を構成した上で撮ってるはずなので。
だから、Z の時ほどの手だれではなかったと思わざるを得ない。
なんか、そうですね、演出的に、なんだろう、もう、設定、ウィキペディアとかでも書いてあるから、まあ、そこまで深く描かなくてもいいかなっていうような、印象もちょっとありますよね。なんかもう、見てる人は知ってるだろうみたいな。
勝手に調べるやろ
う
って。
それ
な
は困ります。それはね、歴史に残ることが不可能になるってことだから、よくない。彼のフィルモグラフィーを考えたら、それで本当に思ってたら、彼はもうそこまでの存在にしかなれないと思う。
うん、
僕は、それは不安だね。いや、だからさ、やっぱ、スカードの面々は素晴らしかったっていうのはまあ思うんだよね。だからスカードの面々が活躍するための基地だとか、うん、配置とか、まあ武器も俺は不満だけど、
うん、
なんかウィルコーも不満だけど、そういうなんかさ、あの役者さんたちにもっとこう、なんかな、振ったら、だから青部恵美なら青部恵美を深める話ってのもあったじゃないですか。
うん、
そういうキャラをね。なんだ、コインランドリーを愛する男、
ああ
、ティルワキ、あ、ティルワキじゃねえや、
安信、
う
ん、あの気持ち悪かったけど面白いじゃん、うん、なんかそういうなんかこう、うん、なんかこうだからスカードが良かったからこれもまあもったいないなと思うよね。だから倉庫はしょうがないんでしょ、きっとお金がないからね、
うん、
ね、
うん、基地と車と隊員服は地味な方がいいんですよ。
ああ、まあ、それはありますね。
なんかでもミニチュアワークとかでやっぱ家督隊とかの基地でドキドキしてたのが子供時代だった、まあね、なんかその夢を見てるんだなとは思いますけどね、うん、今見たらやっぱちょっとあれだもんね、うん、フェザーさん、
はい、
フェザーさんはどの話が良かったですか。
うん、やっぱ中盤の盛り上がりどころのゲバルガですかね。サーモバリック弾頭とか、KEP っていう運動エネルギー弾とか、 そういう変わった兵器が出てきて、うん、あ、こんなもん持ってたんだって思ってて、あと言葉としてもセカンドウェーブって言葉が出てきて、
う
ん、こっから何が始まるんだろうっていうちょっと期待が高まった回なんですよね。
あ、
そうだね、
うん、
まあ、第一はファーストウェーブで、まあ、その後セカンドウェーブ、サードウェーブっていう感じで描かれてましたよね。
うん、
第一話のねサブタイトルですよね。
そうなんですよね。で、そろそろ1時間ですけどどうします？
もうそんな時間か。
うん、まあ、
まあ一応ね、ちょっとこう SF 的にはちょっとまだもっと丁寧に描いて欲しかったなみたいなところがありつつみたいな、うん、ただやっぱり、うん、メインターゲットは子供だから、
うん、
まあ、
子供納得いったんかな思うんですよね、あの最終回、
うん、そうね、
うん、
あのね、子供だから子供だましでいいっていう発想はやっぱダメだと思うよ。それで、
まあ、多分子供だましで作ってるつもりはないと思いますけど、
ね、いらない設定を出してそれっぽく見せるっていうのが子供だましなんよ。うん、ちゃんと設定出して描き切るっていうのは本当の姿で、設定の量は問題じゃないから、うん、そこのところがもっと丁寧だったらよかったっていう話で、子供を大切にしてほしいなと僕は思いましたっていう話ですよね、トータルで言うと、うん、なんか大人を喜ばせるために設定を見せた感じがするんだよね。
うん、
でまんまと喜んだけどでも喜んだら落とし前も必要なんですよね、喜ばされるね。
そうですね、
うん、だからこの監督はあの力もあるし能力も高いと思うから、これから僕見ようと思ってて、ウルトラマン Z っていうのは前作なんですか、ブレイザーの
前作ではないですけども、
ははは、
ウルトラマンブレイザーの前に、ウルトラマンデッカーがあって、その前にウルトラマン、トリガーがあって、でその前ですね。
それ全部監督は同じ監督なん
だ。いや違います。
あ、だからその監督のフィルモグラフィーは追ってみたいとは思ったんだよ。うん、だからそれは Z なんですか？
Z もあるし、ウルトラマンオーブもそうだったかな。
オーブですか、
うん、あとウルトラマン X もそうだったかな。
あ、結構作ってるんですね。うん、わかりました。
まあそうですね、他にもいろいろウルトラマンあるので、まあ、ブレザーを通して他のウルトラマンにも興味持ってもらえたらなっていう、
もっともっと、
うん、感じですね。まあ以上、そんな感じでウルトラマンブレイザー、まあ、終わっちゃいましたけども、ただまあ劇場版もありますし、でまだゲント隊長はまあウルトラマンブレイザーに全然変身できる状態なので、うん、もしかしたら続編また作られたりするのかなみたいな、
うんうん、期待しちゃう、
期待も込めつつの、まあ、今後に思いを寄せたいということで、ちょっとここ最近ずっとハッシュタグコメントとか読んでないので、また、
あ、はいはい、
あの、次回、はい、まとめて紹介したいと思いますので、もう少々お待ちください。で、次回なんですけども、もう予告しちゃいましょうか。
あ、はい、はい、いいですよ。
もう一つの最終回を迎えた特撮番組ということで、ちょうどこの収録をしている日に終わっちゃった。ね、
うん、
王様戦隊キングオージャ、
うん、
これ次回やりたいと思いますので、もしコメントとかお便りありましたらお寄せください、
はい、よかったんですか
ということで、じゃあ締めましょうか。
スルーされた
よかったんです
。ああ、そうですね、よかったです。
はっきり宣伝
とりあえずあの次回その辺は濃厚に語りたいと思いますので、はい、次回をお楽しみということで、
はい、
じゃあフェザーさん締めてください。
あ、はい、ということで、今回お相手しましたのは私フェザーノートと、
お相手してないミキアンと
藤持ちと、
ゲストでお邪魔しました、本当邪魔しました、バカの虎と、
余計なこと言いました、夜迷いでした。
いやいやいやいや、ちょっと違った視点から今回は語れたんじゃないかと思いますので、また皆さんのご意見ありましたら聞かせてください。
はい、
じゃあ、
じゃあ
次回もお楽しみに。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ドドンパシー、最後だけ聞いて。
特撮放送流星シルバーでは地球人の皆様からのメールを募集しています。ツイッターからはハッシュタグ流星シルバー、流星は漢字、シルバーはカタカナ、
またはシーサーブログのメールフォームからどちらしお送りください。
番組の感想や話してほしいテーマ、取り上げてほしい作品など思いついたことがありましたら何でも送ってみてください。
よろしく。